塚教会の皆さん、お元気でお過ごしでしょうか。聖書と祈りの時間です。今日の聖書の箇所は創世記4章5節から9節。カインとその捧げ物には目を留められなかった。カインは激しく怒って顔を伏せた。主はカインに言われた。どうして怒るのか、どうして顔を伏せるのか。もしお前が正しいのなら顔を上げられるはずではないか。正しくないなら罪は戸口で待ち伏せており、お前を求める。お前はそれを支配せねばならない。カインが弟アベルに声をかけ、二人が野原に着いた時、カインは弟アベルを襲って殺した。主はカインに言われた。お前の弟アベルはどこにいるのか？カインは答えた。知りません。私は弟の番人でしょうか。メッセージの題は、あなたはどの戸を開けますか？
おはようございます。皆さん、レンコンの穴は10個ありますね。きんぴらにするときは、筋と直角方向に薄切りにして、レンコンの穴が見えるように、レンコンを楽しんで食べれますよね。中華風の炒め物にも使えますよ。その時は筋と平行に拍子切りの細長く切る。そうすると歯ごたえのある食感が楽しめます。料理を楽しむには素材の構造を知る必要があります。それとよく似てまして、文章を読むときはその構造を知る必要があります。聖書もそれが当てはまります。今日は3章と4章の構造を比較しましょう。比較するとよくわかるんです。ほとんどよく似てるんです。例えば4章の9節で神様がカインに聞きましたね。お前の弟アベルはどこにいるのか。3章でも神様がアダムに聞きましたね。あなたはどこにいるのか。それから4章の10節。何ということをしたのか。こう神様はカインに聞くんですけども、これも3章を見ますとですね、神様が同じ言葉をおっしゃいましたね。3章13節、エヴァにその言葉を言っておられます。話の進め方もちょっと比較してみましょうか。3章も4章も裁判官がいて、そして被告人がいるという裁判形式になっているんです。神様が裁判官ですね。そして話は順を追って進められますよ。まず最初に事件の発端、そして犯行、それからそれが神様に見つかる発覚、そして審問が続きます。そして宣告が行われ、それに対して アダムもエヴァもそしてカインもいい申し立てを述べます。そして最後に判決が下るんですけども、その判決は両方とも追放という判決ですね。アダムとエヴァはエデンから追放されますし、今日は読みませんけども、カインもそのいる土地から追放されます。またその刑が軽減されますね。このように比較しますと、聖書の3章と4章は次のことを伝えたいですね。人間とはアダムとエバであり、同時にカインとアベルである。また今日はもう一つ文書の種類についてちょっとお話をしたいと思います。それが系図という文書の種類です。聖書で系図といえば皆さん思い出すのがマタイ福音書の一番最初にある系図ですね。あれは私たちが今知っている系図とよく似てますね。血縁関係を表しています。ところが創世記の系図はちょっと違う意味が含まれています。4章の1節2節から実は系図が始まるんです。アダムとエヴァの系図が始まるんですね。そしてそれはどこまで続くかと申しますと、102ページにあります出エジプト記6章14節のモーセとアランの系図まで途切れることなく続くんです。聖書はその系図と系図の間にいろいろな物語が挿入されてできているんです。それが102ページに及ぶ文書となってるんですね。さてその系図と切っても切れない関係がある言葉があるんです。それは祝福です。創世記の1章の28節で神様は人間を創造しました、そして祝福したとありますね。覚えていらっしゃいますか。埋めよ増えよ地に満ちよ、こう神様がおっしゃいました。この神様の祝福は単なる言葉ではなくて、歴史の中に働いてそれが実現していく、そういう力を持っている言葉なんです。神様は後にアブラハムとイサクに直接祝福を注がれました。そしてその祝福は代々長子に受け継がれていきます。皆さんよくご存知のイサクの次男のヤコブがお父さんのイサクを騙して、その長男エソーが受け継ぐべき祝福を横取りしたという物語ご存知でしょう。そしてエジプトの奴隷から解放された後、シナイ山で神様は祭司アロンとその子孫に祝福する職務を与えられました。ですからそれ以降は長男が引き継ぐんじゃなくて、代々祭司によって祝福が引き継がれていったんです。皆さん、私たちが 飯塚教会で礼拝したあと、最後に祝福の祈りがなされますね。祝祷と言われるものです。この祝祷は、このような聖書が示す伝統を受け継いでおります。このようにですね、創世記の系図は、神様の祝福の力が働き続けているということを示そうとしているんです。さて、4章の1節2節のアダムとエバの系図が始まりましたけども、次の系図の間に兄カインが弟アベルを殺害するという物語が挿入されているんです。神様はこの事件によって人間を祝福するのを断念しないで、4章の25節を見ますと、アダムとエバにもう一人新しい子供を授けまして、その子供から続けて祝福され、系図は続いてまいります。兄弟殺人の物語というのは本当に人類の汚点ではありますが、系図という大きな流れの中にこの物語が組み込まれていまして、汚点のある人間であったが神の祝福の中を歩ませてくださった、そういう恵みの歴史を聖書は私たちに伝えようとしています。さて、新約聖書のヘブライ人への手紙でこのアベルとカインのことを取り上げています。このヘブライ人の手紙を書いた人はもうすでにアベルとカインの物語を聞いていましたから、神様どうしてからきっと神様がと神様への信頼を持って、その結果として捧げたアベルの捧げ物のことをカインの捧げ物と比較してますね。こう書いてますよ。信仰によってアベルはカインより優れた生贄を神に捧げ、その信仰によって正しいものであると証明されました。神が彼の捧げ物を認められたからです。11章4節でそういうふうに比較して書いてますけども、私たちはこの創世記4章の5節でカインが初めて神様はどうしてですかという人生体験をしているところなんですよ。アベルはこの体験を幼い時にしました。聖書は今カインがその体験を繰り返していることをここで伝えているんです。それは私たちも人生で不公平や違いや矛盾と出会って神様どうしてですかと叫ぶ現実があるからなんです。だから繰り返してこのことを伝えているんです。聖書はこの現実の私たちの問題をここで取り扱いたいのです。私たちはアダムとエバであり、カインとアベルなんです。さて、6節、神様はカインにお父さんが息子に対するように尋ねてますね。どうして怒るのか、どうして顔を伏せるのか。カインはその質問に 答えられませんでしたね。本当は心を開いて、実は神様、こうこうこうなんですよ。そう答えられたんですけど、できませんでしたね。神に対して心を閉じ、神様との関係を拒否していたからです。それで、7節は、カインが今どういう状況に陥っているかを神様がとつとつと彼に諭す言葉をかけてくださってますよ。もしお前が正しいのなら顔を上げられるはずではないか。正しくないなら罪は戸口で待ち伏せしており、お前を求める。お前はそれを支配せねばならない。あなたと私の関係は今どうなってますか？正しい良い信頼関係だったら、怒らず私に任せて顔を私に向けるはずでしょう。しかし正しくない良くない関係になっているなら、警告しておくことがあります。ここで聖書で初めて罪という言葉が使われています。罪が戸口の外で待ち伏せして、カインが戸を開けるのを求めています。戸を開けたらカインは罪を支配する、すなわち罪と非常に深い関係を持つことになるんです。カイン、戸を開けるなという思いを持ちながら、神はじっと黙っておられました。ここはですね、皆さん、神様があのエデンの園の一番目立つところに善悪の知識の知る木を植えられて、そしてこの木から取って食べるな、食べたら死ぬぞとこう言い渡しましてね、アダムとエバが蛇の誘惑を受けられるのをじっと黙って見ておられたお話と重なるところなんですよ。神は人の本心と深く結ばれることを目指しておられる方ですから、黙って見て人がどちらを選ぶか、どう決断するか、それを見ておられるんです。8節、蛇がエヴァを誘ったように、罪がカインを誘った場面、詳しい場面はもう書いてませんね。ただ8節は、弟アベルに声をかけて野原へ連れて行って襲って殺しただけ書いてます。カインは戸口で自分を求める罪の声、神は信頼できない、お前のことなど考えていない、神を信じるなんて馬鹿げている、その声に従って戸を開けて罪と共に出て行ったんです。罪の力はカインのまだ小さかった妬みをどんどんどんどん膨らませまして、殺人へと至らせました。9節で主はカインに言われますね。お前の弟はどこにいるのか。皆さん、その時カインは神様から隠れることはしていません。アダムとエバたちは隠れましたね。どうしたんでしょうか、カインは。それで神様は、お前の弟アベルはどこにいると聞かれたんです。それにどう答えるかによって、カインがどうなったのかがわかるんですね。そして意外な言葉が返ってきました。 カインはもう人の命に対する尊厳、あるいは家族のかけがえのなさに対する思い、それをみんな失ってしまってたんです。まあこんなことが起こったわけですね。皆さん、さて皆さん、皆さんも神様どうしてと思う時がありますね。でも皆さん、私たちの前にはもう一つの戸があるんです。その戸の外から声が聞こえます。見よ、私は戸口に立って叩いている。見よ、私は戸口に立って叩いている。これはキリストの言葉です。私たちはこの戸を開けてみましょう。今日のお話はここまでにいたします。この後カインはどうなるでしょうか。来週のお楽しみです。それではお祈りの時を持ってください。